サバガモの語り。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そしてこの時間のお相手はタッキーと
熊と
加賀美館長来ていただいてメールいただいております。こんばんは、ゆうみちゃんです。
はい、
はい。おのの防災訓練参加しました。聴覚障害の人にサインを使って話をしました。私のサインをちゃんと分かってくれたので嬉しかったです。また防災サインを使って話をしたいです。カレーも美味しかったです。赤座台の活動は楽しいです。夏休みもよろしくお願いします、ということでいただきました。よかったね、伝わって。やっぱ嬉しいよね、
伝わるということはこんなに大切だと思います。みんなの顔が最初本当に緊張でガチガチだったものが、一つの言葉が通じた時ににんまりなって、それからはもうどんどん調子が出てっていう、こう言葉ではないものがつながっていくんでしょうね。
特に災害時を援護者って、災害の時に今援助が必要な方というのは、近くにもしかしたら皆さんの、ね、住まいの近くにもらえるかもしれませんが、自分は一体どうしたらいいのっていうのが意外にね、わからないし、どのようなそのお手伝いができるのっていうので、やっぱりふと考えることがあるんですよね。でも私にもこういうできることが一つでわかったんだという、これを得ただけでもこうゆいちゃんよかったね。
そうですね、暑い中よく頑張りました。
よく頑張りました。カレーも美味しかったそうです。はい、よかったですね。
カレーは美味しかったですよ。
美味しかったですね。ということで、今回は、今週の月曜日に行われました、サバガ流域防災訓練員小野地区ということで、その訓練のもう中心的な役割を果たしていただきました小野公民館長の川上美智さんに来ていただいております。訓練非常にいろいろとやってまいりました。ところがその訓練が本当はね、6月に行う、22日に行う予定だったんですが、前々日に大雨がなぜかあの地域だけ、マナオだけ時間雨量40ミリという非常に激しい雨が降りましたが、ちょうど激しい雨が降ってた時、川上館長何をされておられました？ちょうど雨が降った。
ちょうど僕はですね、外へ出ておりました。はい、
どんな雨でした？
いや、だから経験してないですね、僕は。
はぁ、
はいはい。
そうか。
建物の中にいらっしゃ、小野にいらっしゃらなか
った。小野にいらっしゃらなかった。
なかった。
なるほど、はい。なんか現場は結構、ドタバタしたみたいですね。特に子供たちを返す返さないの集団結構で、結構皆さんいろいろと対応されたみたいですね。いや、訓練の前に本番が来たんだということを言っておられる方も、
2回訓練があったような形になってますよね。
ですよね。ちょっと生々しい状態だったんですが、ただやっぱりああいうその雨がまた今後も降る可能性もあるということで、まあ、今回いろいろと訓練をされて、でまたその前にそのワークショップやるといろいろ課題が見えてきたと。例えばなんかその課題っていうと、例えば今回小野地区以外の方もこのラジオ聞いてると思うんですが、
はい、
どんな課題、気づかなかったんだけど、こんな課題があったのかですね。
たくさんありますね。
たくさんありますか。まあ、小野地区特有のものもあるかもしれませんけど、
どう整理していこうかとちょっと迷ってるんですよね。
はい、なるほど。まあ、普段それも気づかないですよね。
はい、そうですね。やっぱりこういう立場に立ってみて初めてですね、防災というものに意識が高まっていって気がして、勉強もそしてさせていただいたので、
はい、
いろんな課題が見つかって、まあ、各々の役に立てればなと今思って、これから今後のことを、まあ、いろいろやっていこうかなと思ってるんですが、課題としてはまず、やっぱり、同自主防災の組織を立ち上げるかなと思っておるんですよ。
はい、
この全体もあれば、はい、各自治体単位の、
そうですね、
組織みたいなものをどう立ち上げていくか、はい、実際に実動できるようなそういう、体制をですね、どう、はい、立てていくかという、はい、まあ、そのためにはまず、まあ、今の自治会長さんを中心とするリーダーの方へのですね、やっぱり研修というか、やっぱり認識をもっと高めて、
はい、
あるいは先進的なところの情報も得たりしながらですね、はい、まあ、滝野先生にもご援助いただければですね、はい、そういった情報もいただきながら、あるいは市と の防災の関係の方との情報もいただきながら、はい、必要なことを勉強していくことからまず始めなくちゃいけないかなと思っておる次第です。
はい、
そして小野にあったものを立ち上げていくと、検討していくという 段取りを取りたいなと思っておりました、
うん、あの防災組織をね、あの山口県ではもう6割という話なんですが、まあ、あの結構組織をあのとにかく立ち上げなさい立ち上げなさいと言われたので立ち上げているところが多くて、そのあまり何をしていいかもわからない、何の課題、何どういう課題があるかもわからないまま、なぜか組織票ができていたという地区が結構実は県内多くて、実態は6割ではなくてもっとパーセンテージでは低いんじゃないかと、実質動けるところは少ないんじゃないかという話もあるんですが、そういう意味でやっぱりあのいろいろそういう課題が出てきた、まあ、自治会長さんも集ってワークショップで話ができた、そして実際体を動かしてみた、いろいろなんか、まあ、まだ整理はできてませんけど、うん、防災組織に向けてなんかこう動かないといけないねっていうところがこう少しこう見えてきたというのは大きな収穫ですよね。
ああそうですね、はい、
やってみる、体で感じるってことは大切ですね。
ですね、
うん、まあ、本物が来てからではねなかなか大変ですけど、
いやだからあの、うん、あれも時間雨量40ミリになってたんですが、あれ50を超えてくると本当災害が起こる可能性が出てくる雨量で、ちょうどギリギリのところで止まってくれたんですよね今回はね、うん、だからあの、まあ、よかったなというところはあるんですが、まあ、その時にやっぱり自治会長さん電話したりとか、学校もいろいろ対応を考えたりとか結構されてるんだけど、まあ、その前にワークショップもやってたりして、まあ、なんかそういうことでちょっとこうおぼろげながらなんかこう課題とかいろんなものが見えてきてるのかもしれません、うん、やっぱりこういう場合やっぱり市の方としても市の方からもやっぱりいろんなあの情報を提供していただかないとやっぱり動けないですよね、なかなか。
あ、そうですね、うん、まあ、情報提供ということでは、まあ一番の課題が多分あのそう避難勧告なら避難勧告が出たら、うん、こうそういう情報をあの一般の家庭にどう届けるか、うん、これが一番の課題じゃないかなと、うん、まあ、思っている次第です、うん、まあ、市の方ではなんか今年から来年かは防災無線というようなことを整備を計画されているようですけど、うん、それだけで、ね、大雨が降っているような土砂降りの中で、ね、聞こえるかどうかという問題もあるでしょうし、基本的には、うん、あの国土交通省の、課長さんですかね、はい、あれも言われたんですけど、先ほどもちょっと話したんですけど、うん、個人的にやっぱりここの家庭にやっぱり確かめ合うような組織なり、そういったものが出来上がる限り無線で行ったから、あるいはなんですかね、市や、あるいは消防署で、はい、あのスピーカーでちょっと行ったぐらいでは、はい、広報車で行ったぐらいではですね、うん、聞こえないんじゃ、各家庭のラジオでとかテレビでも、
まあ、見てるかどうかだから、
雨が降ったら、
はい、雨が降ったら
全部消えちゃってます、ね、
ああだから、ね、多分聞こえないと思っているんで、うん、そのあたりかなと思っている次第です、うん、
そういう意味ではあと住民の方一人一人がこれちょっと声かけをしないといけないとか、うんうんうんうん、住民自身がいやこれちょっとどういう状況になったら聞かないといけないという、はい、その町の施設でこうなんか情報を取りに行くとか、うん、隣と話をするとか、
うん、まあ、そういうところから、まずそういうところからが必要かなと、う
ん、住民の方が耳を大きくして、うん、自分からキャッチしに行くっていうことなんですかね、
うん、そういう意味ではあのワークショップはどちらかというとあの代表の方に、自治会を代表する方に来ていただいてて、まあ、訓練はねあの一般の方も参加されてますけども、さらにあの各自治会あの地区の住民の方にこの必要性とか防災のことちょっと課題も含めて考えてみましょうっていう、やっぱ機会をやっぱ増やしていかないといけないですね、
そうですね、はい、でも僕が考えているのは、はい、まずとりあえずあの小野地区全体のですね防災対策連絡協議会みたいなものを、はい、立ち上げて、そこで大きな、うん、そういった大きな問題をですね、うん、取り上げて関係者が一つの何か協議する期間を設けて、
なるほど、
はい、そこでいろいろどうしたらいいかということをですね、うん、検討して協議していきたいなと、
うん、はい、まあ、あのそういう全体の協議会を作るということはね、まあ、自治会とかね、まあ、あのいろんな単位であの防災組織で立ち上げることがあるんですけど、どうしてもあの自分たちだけで何とかしないといけないというのは結局孤立したりとか、そのもうあの何をしていいかわからないから立ち止まってしまったりというのが大きいんですが、そういう協議会をこう作っておくと、今度あの各地区同士 その情報の、うん、お互いの情報交換ができたり、うん、場合によってはその、まあ、サポートというか、まあ、いわゆる共助ですよね、はいはいはい、そういうなんかあのものができるんじゃないかというところで、あのいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、うん、やっぱ全体で一つまず
協議会、まず一つ協議会を作りたいなと思っている次第です。
くまちゃんも、ね、今回どうでしたか、あの一通りいろいろ訓練からワークショップから参加して、 自分の地域も踏まえて考えてみたらどうでしたか。
そうですね、うん、予想しないこと、うん、あとは結構あの中に行って自分で判断しなければいけないっていうことが難しいな、うん、ついこう人に頼りがちっていうか、うん、もうあ電話してみたらいいかなとか、うん、誰かに聞こうって思ってるんだなっていうのがよくわかりましたね、うん、自分で判断できなくて、ただそのたくさんあるワークショップ会場に設けてあるワークショップの中からどれから行こうかなっていう時点でも人と相談しないと、どうするどうするって言わないとできないんだなって、お天気がいいからいいようなものでっていうことはありましたね。だから自分で判断する材料をどうやって自分が揃えていくか、だからどこが空いてるのかとか何からしたらいいのかっていうのをまず自分で考えることを始めなきゃいけないなと思いましたね。
で今回の訓練の一つの特徴は聴覚障害の方が入っていただく、それとも何といっても子どもたちが結構参加して、でなんというとその地域の中心となるそのまあ一つ小学校がまあ舞台となって、でそこにまあ子どもたちもいろいろと学んでくれたという、この子どもたちが実は将来 の, あのもしかしたら館長の次の館長かもしれないですし、あの要するに次世代のため の, その子どもたちの育成というんですか、でなんかあの子供たちもそういう、ね、消防団の動きを見ていろいろと多分感じるところあったんじゃないかな、うん
ね、かっこいいって言ってましたね。
かっこいいって言ってました。
かっこいいって言ってましたよ。並んであの整列をされて、あの、まあ、どの積みを始める前にですね、うん、隊長の方からの訓練の模様とかあるんですけど、うん、かっこいいって言ってましたね、うん、消防車が土手を走ってるのみでもかっこいいって言ってましたね、うん、だからまた違ったこう訓練は訓練だったんですけど、子どもたちからするとこう何かの一歩踏み出したところっていう、ちょっと遊びの延長の中に防災があったっていう感じでしょうね。身を守るための知識を少しずつ得てたんじゃないか。結構ロープも上手に結んでましたしね、みんな大人と同じワークショップやってましたからね、一通りは。
それとあの今回聴覚障害者が入っていただいたので、普段の防災訓練はもう健常者だけで普通やっちゃうんですけど、いろいろとやっぱり難しいなとか、いやこういうことができるのかといろいろ普通の訓練ではわからないこともなんか分かったような気がするんですけど、結構ね地域の方にそういう方が住んでおられますからね。
そうですね、あの、うん、今回はあのベストをね着ていらっしゃるので、うん、こう識別とはいけませんけど、うん、あの分かるんですけど、うん、普通に歩いていらっしゃったら分かりませんねっていうのを参加者の方がおっしゃってまして、うん、そのどうでもいちいち聞くこともできないし、うん、どういうふうにコミュニケーションを取ったらいいかっていうのを少し考えましたねっていうのは、うん、そしてそういうのはテレビの中で例えば被災地を映した時にも、うん、そこは映らない部分ですねっていうのをおっしゃってましたね、うん、本当は一緒にいるんだよねっていうのを実感しましたっていうお母さんの言葉をいただきましたね、
まあ、あの今回小野という地域であの訓練をやったんです。私も何度かあの小野にお邪魔してあの講演をさせていただいたりということで、あの何度か入ったり、あるいはあの各々のいろんな活動をあの聞くことがあるんですが、結構お祭りやったりとかで結構こうコミュニティ活動が活発です。
活発ですね。それをその組織をぜひ返したいと思って、おのにはですね、うん、まあ七協議会と地区協議会という組織があります。はい、自治会とは別にですね、うん、まあそういう社会福祉協議会とか、うん、体育推進協議会とか、うん、文化推進協議会とか、だからそのうちの一つに防災対策、うん、連絡協議会というのを位置付けたいなと、七協議会ではなくて八協議会としてまちづくり。まあ、災害に強い街づくりを目標にした協議会を立ち上げて、うん、もう恒例的に今までの協議会と同じようにですね、うん、もうこれから半永久的にその協議会が、うん、おのの防災を立ち上げ、あの、より良いものにしていくんだという組織を作りたいなと、地区協議会長としては思っておる次第です。
いや、いいですね。あの、防災って言うとね、防災だけ特別になんか、孤立して存在してる組織って結構多いんですよ、地域によっては。うん、そうじゃなくてコミュニティの活動の一つだし、まあ、いろんなことをやってる中のもう一つとして、あの今までいろいろこうノウハウも培ってるし、コミュニティ活動も活発だから、その中でこう防災をうまく使っていくっていう、はい、地域活動の中でうまく使っていくという、まあ、はい、
そういう連絡地区協議会のですね組織をうまく使いながらやっていけたらなと思っております、
うん、
はい、
館長からさっき街づくりという言葉が出てきました、うん、やっぱり街づくりの一環のその一つに防災も入ってくるということですね、うん、まあ、あの今後 の, あの私もあの小野はまた何度かお伺いすると思いますし、あの私も好きな地域ですので、またお邪魔してあのいろいろとあの一緒に皆さんとまたコミュニケーションを取れればなというふうに思っております。まあ本当に何ヶ月足掛け長かったよね。
そうですね、
ワークショップ入れると、うん、
4月ぐらい
か、ね、長かったですね。
長かったですね。長かったですね。関わりましたね。
関わりましたね。う
ん、でもこの関わりから始まったんですよね。うん、
ですよね。うん、だけどまあね、これから次のねステップが見えてきましたので、あのこれから教育会ができて、育成していくことをね、あの祈りたいと思います、
はい。頑張ってらっしゃる様子はですね、今サバガードトコムの方に速報で写真が載っておりますの で、
ね、はい、今回 の訓練の模様をですね、いつもこの番組であの配信してます、ホームページ www.sabagawa.com、トップページの右側の方をクリックしていただきますと、
写真が、
写真、要写真多数注意いっぱい写真が出てきます。あのセレクトしたという話なんですが、あの先ほど館長からお話したように非常に中身が濃かったもんですから、もういろいろと多分ですね、日本の中で行われている国内の防災訓練のメニューは一通りこれ多分載ってると思いますね。これ行政の訓練も含めてだと思いますので、うん、ぜひあの一度見ていただければ、
だ
いたい
時間軸を追ってますから ね、
時間軸で追ってますので、はい、おので何が行われたかというのをぜひ見ていただければというふうに思います。でこういう訓練ができるのもあのコミュニティ活動がしっかりできているおのだからなというふうに思いました、うん。大変あのお忙しいところに、
お疲れ、
お疲れ、しかも大変お疲れのところだと思うんですが、いやでもお声を聞くといつも元気 で、
ですね、
私もいつも元気もらっていただいてるんですが、はいはい、あの今後ともまたあのいろいろとお世話になると思いますが、よろしくお願いします。
お世話になります。
本日のゲスト、小野公民館館長川上三友さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、いえ、ありがとうございました。
まもるくんインフォメーション、
はい、まもるくんインフォメーションのコーナーです。今週のインフォメーションも生インフォメーションです。生インフォメーションといえばこの方です。
はい、こんばんは、山口河川国道事務所小峰美です。
はい、
今日の、インフォメーションまた生でお送りいたしますけども、夏真っ盛り、夏休みも始まりまして、まだ宿題の心配は必要ないと思いますので、皆さん元気よく遊んでると思います。サバ川でもですね、いろんな行事がございます。7月24日木曜日、島地川ダムで森と湖に親しむ循環の行事、それから7月30日、右田地区カレー大作戦、31日、新橋で、水生生物調査、月越えて8月1日も水生生物調査、ウルショーとかホリデー実施するようになります。このように川で、大変多くの行事予定されています。また暑い時期ですので川で遊ぶ方大変多くなっていると思います。でもあのぜひお伝えしたいの、川で遊ぶには危険を伴いますので、ルールを守って、安全に気をつけて遊ぶようにしてください。そういったものはですね、スポットストップ河川水難事故というパンフレットを作ってですね、サバ川の沿線のコンビニエンスストア、ガソリンスタンド、それから FM ワッショイのロビーのところにも置いてございますので、そういったものを参考にして安全に注意して、変わりよう川で楽しく過ごしていただければと思っております。以上、まもるくんインフォメーションです。
まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。サバカ物語お届けしております。メールいただいておりますが、先週ね、紹介できなかったメール、
先週ですね、あの紹介できなかったメールがございました。
ごめんなさいです。はい、
あのせっかくいらっしゃるのでここでご紹介しておこうと思います。
はい、
先週いただきました、こんばんはゆいです、ゆいみしちゃんからいただいておりました。今日は小南課長応援しに行きました。クリリンも応援したけど小南さんも応援していますということでいただいております。
は
い、
ありがたいです。
なんか大人の付き合いよくご存知で、あの本命はクリリン、でもやっぱり課長を立てておかないとあの大変なことになるっていうことをよくご存知で、
先週ねゆいちゃん遊びに来てくれましたからね。はい、ゆいみちゃん遊びに来てくれまして、
よかったですね、
メッセージも送ってくださいました。はい、ありがとうございました。
応援ありがとう。
はい、意外にね課長のファンは多いんですよ。
うん、
意外に、
ね、はい、ただあの大きい声で名乗らないだけなんですね。
みんな心の中でね、
そうそう、心の中で言っちゃうということですね。はい、メールいただいておりますよ。ラジオネームは、これ、まあ、橋本さん本名かな。スタッフの皆さんこんばんは。
こんばんは。
小学校低学年の子供を遊ばせるのは水辺の学校とジャブジャブ池のどちらがいいでしょうか。 水着を持っていった方が良いのでしょうか。川遊びマップを参考にさせてもらっていますということですが、これについての、まあ、あの模範回答は山口河川高校事務所の小南課長の方からいただきたいと思います。どうぞ。
あの答える前にこうハードルを上げられると非常に答えにくいんですがあの水辺の学校今年の春できたんですけど、ね、
はい、
広っぱが広いです、非常に、
はい、
で広っぱの真ん中を水路が流れておりましてですね、広っぱ、水で遊ぶこともできるし広場で駆けずり回ることもできるということで楽しく遊べると思います。で、ジャブジャブ池の方はですね、
これは右田ですね、
右田ですね、
右田の方です、
はい、そこもあの沢川の流れの中でですね遊ぶことができます。どちらにしても、今暑い時期ですので、お子さんたち多分上から下まで水でジャブジャブになってしまうと思いますので、うん、帰りの車のこと、それから、まあ、大勢の方が遊ばれますのでですね、普通のパンツ一丁じゃ子供さんも恥ずかしいと思いますので、うん、海水パンツ用意しとったらいいかなと思ってます。でそれぞれ、どちらがいいかということではなくてですね、自分のこうサバ川の好きな場所基地をこう見つけてもらってですね、マイサバ川を楽しんでいただければと思ってます、
はい、
こう小さいお子さんでしたら右田のジャブジャブ池の対岸ですね、元橋の対岸側、はい、あのホタルの夕べの会場になってますけど、はい、その、 あのちょうど会場の前が今水路ができてますので、はい、先日も行きましたらたくさんのお友達が遊んでました、うん、足首ぐらいまでしか今水ありませんので、はい、そちらで遊ばれるのもいいかもしれませんね、はい、
そうですね、あの、まあ、注意してあの川のことですから、はい、お子さんの安全を十分か確保していただいて、保護者の方が、ね、しっかり見ていただきながら、はい、楽しくあのサバ川と遊んでいただければ、
ね、流れがありますからね、ライフジャケットは忘れずに、
はい、ということでございますね。という
そういうふうに言いたかったんですけどね
ということで、あの思いは伝わってます。3
人で言うとちょうどいいよね、
ちょうどいいんで、
あ
の
ありがとうございます。
いや課長に全部言わせるとね、あのいけませんので、
仕事がなくなります
からね、仕事なくなりますからね、ということでございます。さあの、まあ、今回訓練ね、あのやっていただきました。小南課長もあの大変ご苦労様で、影の立役者でっていうか、まあ、国土交通省さんのおかげでいろいろと今回の訓練の舞台も設定もいろいろできてきたわけですが、うん、で
子どもたちが災害対策本部各ですね、うん、あの国県市と3つありまして、消防署もありましたけども、うん、見て歩いてすごいねすごいねって言ってましたからね、
うんうん、まさにねこの地域づくり、川流域づくりというのは、まあ、国土交通省の使命だというふうに思いますが、そこの安全安心を考えていくという意味でね、今回のサバ川流域防災訓練という名前がついてますが、まさに流域防災訓練、全国でも非常に稀な、だけどあの国土交通省だからできる訓練だったんじゃないかなというふうに思いますが、さらにこの訓練を振り返ってということで、今回非常にあの川上館長にいろいろとあの、協議会まで立ち上げるといろいろ展望もいただきましたが、今回はそれを実行するにいろいろこう汗をかいていただいた実行委員を代表いたしまして、斉藤京子さん来ていただきまして、反省と今後の展望ということで、いわゆる官民、ね、民間の団体との共同型による訓練、これも全国でも稀だと思うんですが、まあ、それをにスポットを当てて、反省と今後どうしていくべきかということを語らっていこうというふうに思いますので、来週もぜひお聞きいただければと思います。メールたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
先ほどもお話ししましたように、サバガー .com URL が www.sabagar.com の方に、訓練の模様写真をアップしておりますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。またこの1週間元気でお過ごしください。今夜のお相手は
山口河川国道小南と
赤座隊の熊と、
そして豊富防災ネット推進会議のタッキーでお届けしてまいりました。それではまた来週まで、
さようなら。
サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。